ようございます。土曜日の朝ですね。6月の23日、土曜日の朝7時40分ぐらいでしょうか。この間のね、福岡スピマの、セミナー原稿の後半、これをやって朝の連続ものを見れたらいいなと思ってます。あと20分あるので、やってしまいますね。お楽しみください。途中から始まりますので、何の話かって感じかもしれませんが、ちょっとこの間の続きから読んでみます。今皆さんは何を視界に入れていらっしゃいますか？もし私の後ろに窓があり、その窓辺から緑の木々や花々が覗いているとしたら、視界の隅、背景に広がる色や物からのエネルギーが知らぬうちに皆さんを癒していることでしょう。目線の先に安らぎがあると人はそれだけで癒されます。もし空想することがめんどくさければ、あなたの視力で認知できる色や物を目線の先に配置してあげてください。私も実際、窓辺の外のベランダに緑を配置して、その緑を通して外の世界が見れるようにしたりしました。ベランダがない窓の時は、窓の前に、部屋の中にですね、大きなポリシャスの鉢を置き、窓辺のフォーカルポイントにしました。観葉植物は本当にサポーターです。部屋の中に緑色があるだけで癒されますが、木々は生きてますからね。特に植物は私たちが吐いたものを喜んで吸って、私たちに必要な酸素を提供してくれるという最も共生パートナーにふさわしい住人です。小さい鉢は手間がかかりますから、お世話好きの方はいいですが、私のように自分のことでいっぱいいっぱいの方は、気がついた時に水やりするだけで OK な大きな鉢のもの、乾燥に強いものを呼びましょうね。あなたにぴったりの種類がきっとあります。そして枯れたとしても罪悪感を感じる必要はありません。彼らは死ぬことをちっとも恐れていないんです。痛くも痒くもありません。彼らの意識は無限であることを理解しています。体が変化することは当たり前なんですね。彼らとの生活で彩ったあの一瞬が大事だったのであり、必要な仕事を終えたのでしょう。また彼らが必要になった時に必ず現れてくれますので、ご安心を。何よりも皆さんが生き生きしていることが大切なので、そのために者たちはあなたに集っています。あなたの世界にあるものは全てがあなたのサポーターです。植物だけではなく、それと同じことが電化製品にも言えると私は思っています。例えばうちにあるね、冷水器は泉だと思ってるんですね。いつもコポコポコポって音をね、立てて家の中でこう泉の音を鳴らしてくれます。それからテレビ、これは私にとって窓みたいなもんですね。なんかこう家から出られない、例えば病気だった時の私を楽しませてくれていた絵の代わりだったような気がしますね。で、車は馬ですね。本当に乗るたびに馬に乗って、昔私が可愛がっていた愛馬のような気がしていますね。で、食洗機は、まあ、お手伝いさんですね。本当にこう私を助けてくれる台所の、助っ人というような感じが、私はいつもしながら、彼らと一緒に生活しています。もう脈々と守られている背景がね、見えてきます。思い出してきますね。楽しかった時のこと、安心していた時のこと、幸せだった時のこと、 すがすがしい気持ちの時のこと、そして自信に満ちていた時のこと、空間は自分の中心に戻してくれます。そしてそこから自分の新しい可能性にチャレンジしていくことを可能にしてくれます。たとえうまくいかなかったり傷ついてしまっても、ここに戻ることさえできれば、また何度でも再生する力を与えてくれます。元気になるとは、元の気になるということ。本来の自分に戻れる環境さえ与えてあげれば、人はそれだけでアップしていく力を持っているのでしょうね。そしてこれはちょっと目をつぶったワークなんですけどね、これもセミナーでやってみました。結構好評でした。体験ワークです。空間を感じてみようというワーク。じゃあちょっと1から16までありますけれども、それを読んで終わりにしたいと思います。では、目を閉じてみましょう。人間は視覚に頼った生き物。情報のインプットはどうしても目からが多いので、その大きな窓、思い切って一度閉めてみましょうか。はあ、大きな窓が閉められて暗くなりましたね。さあ、困りました。大きな情報源が断たれた時、人間はそれでも情報をキャッチしようと頑張ります。そこで俄然注目されるのが耳と鼻です。この穴から目いっぱい情報を取ります。音と匂いで自分がカフェにいるのか、教室にいるのか、はたまたトイレにいるのか、判断するだけの情報は採取できます。じゃあこれで自分がいる場所が分かったからもう安心したわという方は、それで OK です。ここまででね。でもそれだけでは十分じゃないという方も世の中にはたくさんいらっしゃいます。その方は肌からの情報をより重要視している方ですね。肌触り、イコール触覚でね、周りで何が起こっているのか判断しているんですね。顔、腕、足元に当たる風の具合、部屋の湿度、温度、光の当たり具合。目を閉じていても体に、太陽の光が当たっているのかどうかはちゃんと分かったりしますね。心地よい空間という時、この肌触り感が自分好みであることがとても重要です。もう一つ、舌触り、噛み応え、喉越しも情報収集に大切な要素です。例えばね、いつも私が通っている蕎麦屋さんがあるんですけど、今日はつるっと喉越しがいいなって、出汁が柔らかくて美味しいなって、体のね、内部粘膜で感じるとき、お、今日の対象集中してるなって、調子がいいんだなって、店の奥のね、厨房の様子も伺います。目を閉じている世界は見えない世界ですけれども、私たちは目を覗いた四感でね、多くの情報を採取して十分空間を認識しています。自分好みの空間にしたいと思ったら、この中でご自分がこだわる要素から手をつけるのもありだと思います。匂いにこだわりのある方は、自分のお好きなアロマを焚いたり、あるいは炭など気になる匂いを消したり、風を通したり、私の場合にはコーヒーの香りとか、なんか食べ物のかクッキーのね、手作りクッキーの香りとか、戸棚にね、こう置いてあるクッキーの匂いがこう開けた時にしてくると、もう幸せになったりしますね。なんかこうアロマを歌いたいということはあんまりないんですけど、その実際の食べ物からの香りっていうものをとても私は大事にしてるなって最近思いますね。で、散らかっていても、ハエが飛んでいても、何かが腐っていても、こだわりがない方っていうのも世の中にいるんですね。 でもね、自分の好きな音楽が常に耳から流れていないとダメっていうこだわりの方もいらっしゃいますよね。で、そういう方は音楽だけで十分天国になります。モデルルームのような綺麗な空間より、人から見るとたとえボロボロのゴミのように見えても、話しかけてくるようなストーリーいっぱいの家具がないと寂しくてダメっていう方もいらっしゃるかもしれません。あるいは窓から緑が見えていると息がやっと吸えるという方は、ベランダや窓辺に吊るしたり、目が触れるところに緑を配置してみましょう。窓ないのよねという方は、壁、天井、床のどこかに自分の心和むフォーカルポイントを、配置すると、それだけで大丈夫です。以上ですね。こんな感じのワークを、してみました。それでは、今50分ですね。これで10分ぐらいでしょうか。今日の、そうですね、音読はこれで終わりにします。それではまた。